略歴の時間です。
はい、はい、はい、そうですね、
はい。この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組となっております。
はい、略歴、はい、
クラシックの話です。
はい、
先週は、ドボルザークとエルガーだったんですね。
はい、
イフ堂々という曲で終わったんですが、
はい、イフ堂々の字が書けなくてさ、堂々の堂ってあの簡単なやつだったんだね。
堂本剛の堂だね。
ね、イがちょっとなんかぐちゃぐちゃってなっちゃったけども、ごめん、しょうがない、なるほど。
まあ長かったんですけども、ここから1900年代に入ってですね、もう佳境になってきます、
はい、おー、はいはい、1900年代来ました、
ね、ここら辺から900年代ですね。もう結構ギリギリです、パブリックドメインも。
あー、そっかそっかそっか。
そう、死後50年間保障されてるから、今から50年前っていうと大体1960年ぐらいじゃないですか。結局1900年代に生まれた人ってワンチャン1960年ぐらいで生きてるから、
あ、そう、あ、亡くなってから50
年間、亡くなってから50年間なんで。
あー、何期限だっけ、使用期限じゃなくて、
使用期、まあ、著作権、
あ、著作権だ、そうだそ
う
だ、
うん、まあそう、基本的にはパブリックドメインっていうのは50年間なんで、まあこの辺から、まあこの辺がギリギリお届けできる感じかなって、っていうとこですね。
なるほど。
なんで1900年代から4人ちょっと、まあ、全部でお紹介、はい、ご紹介させていただいて、まあ、それをちょっと2週に分けてやるんですが、まずですね、あ、ごめん、はい、5人やるわ、5人、
あ、
1人増えたわで、1900年代に入ってくるとね、まあ、オーケストラのがどんどんどんどんでっかくなっていくのね、巨大化していくわけ。ほうほうほう、で最初十数人とかだったんだけど、まあドボルザークとか、まあ、ベートーベンぐらいからちょっとずつ大きくなってって、数十人っていう規模になってって、その音楽っていうのもどんどんどんどん複雑になっていくわけよ。でも1900年代になるとマーラーっていう人が出てきて、
マーラー、
そう、マーラー今回やんないわ、ちょっとマーラーマジで今一番人気のクラシックの、そう、マーラーって人の名前なんだけど、多分今一番演奏されてるのってマーラーだと思う。マジで人気、今大人気ブームみたいな感じ。マーラーブームあるよ。だから今すごい人気なんだけど、ちょっと今回やんないで。
なるほど。
なんだろう、マーラーってね、もうね、マーラーぐらいになると、クラシックの構成人数は100人を超えて、で、もう2時間とかになるわけ。クラシック、交響曲1曲。
1曲
2時間とかになって、もうどんどんどんどん大きくなって複雑になって巨大化してってるわけよ。で芸術ってさ、まあ、よくあるんだけど、どうなっていくと、もうそうなると、
え、今度逆にちっちゃくなっていくやつ、
その通りなんだよそれに対する反発したものっていうのが出てくるわけ、もうなんかアンチテーゼ、そのそれに対するアンチテーゼみたいなのが出てくるわけよ。でそれをやったのがラベルっていう人なんだけど、知ってる？
ラベルさん、知らない。
ラベルっていう人なんだよ。まあね、ラベルはね、まあそういう巨大化していくオーケストラに対して、まあ、ある種ちょっと反発みたいなのがあって、まあオーケストラがでかくなってってるっていうか、音楽がめちゃめちゃ複雑になっていくわけ。で最初にクラシックの定義って何かっていうとみたいな話したじゃん。で、ビバルディぐらいから話し始めてさ、実はマーラーがクラシックの最後の人って言われてんの、マーラーまでがクラシックですってよく言われてて、一般的にね。なんでかって、もうこの人やりきっちゃったんで、できることを全部。でもここでこれ以上はもうクラシックでできることってもうないよねっていうぐらいまで大きくなってって複雑になってったところに、ラベルっていうのはバスッとそれに対するアンチテーゼを出していくんだよね。でその曲が何かっていうと、ラベルの書いたのがボレロっていう曲なんだよ。
あ、え、ボレロがこっち側なんだし、マーラーさんまでがボレロなのかなって思った。
違います、これラベルがボレロなんですよ。
へえ。
でボレロってめっちゃシンプルなの、曲が。 同じメロディーをずっと繰り返していくわけ、うんうん、でずっと長いクレッシェンドがこう続くみたいな、うん、最初にスネアだけから始まって、うんうんうん、ちょっとずつちょっとずつ大きくなっていくんだけど、
うん、
もう基本的には同じリズムが繰り返されるっていうか、そのメロディーも A メロと B メロしかないじゃん、もうシンプルなのが永遠と続いていくみたいな、
うん、
まあ、これがある種反発だよね、この複雑になっていくっていう音楽の構造をの反発としてこのボレロってものが出てくるんだよね。
確かにめちゃめちゃシンプルだもんね。
うん、なんか、
うん、
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタっていうのがもう永遠と繰り返されるじゃん。
あ、そっち、タの方じゃないんだ。
え、まあでもベースは最初スネアのタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタが永遠に繰り返されて、まあタタタタタタタタタタタみたいな感じでずっと流れていくじゃん。まあでも、そう、それがまあある種ラヴェルのこのま複雑になった音楽っていうものへのアンチテーゼとしてこれを提示したんだよね、ラヴェルは。もうこれ初演なんですけど大失敗です、はい、もうめちゃめちゃ批判食らって、なんだこの音楽みたいな感じで、やっぱり受け入れられるのに時間かかるんだよね、うん、
あー、そっかそっかそっか、
もうね、
うん、
そう、なんて言うんだろう、うん、大失敗だったね結局。
悲しい
かな、
うん、
でちょっとボレロを流しますか、うん、これ初めて聞いたとき、ね、どうやって終わるんだろうなって思わなかった？
終わりのことなんて考えてなかった。
これさ、いや、だんだんだんだんさ、同じメロディーが繰り返されてるから、うん、ラヴェルどうやって終わらせるんだよ、うん、これみたいな感じするよね。
あの、なんか最初聞く前にだんだん広がっていく感じみたいなのの、
うん、
それ聞いてた気がする。
あ、本当？でもさ、これ終わらせ方難しいよね、うん、どうやって終わらせるんだろうみたいな。
確かに最後シンバルだよね。
そう、シンバル
じゃんみたいな。
そうそうそう、これスネアとシンバルってギャラ一緒なのかなとかって思わなかった？
一緒なんでしょう。
だってさ、最初からもさ永遠と叩きつけるんだよのと、最後のもう10秒ぐらいしか出てこないやつ、最後のシンバル。
いや
もうさ、曲自体は確かさ12分ぐらいあるわけよ。
あ、
12分か15分ぐらいある曲なんだけど、
うんうん、
シンバルだって10秒ぐらいしか出てこないからね、最後の。
いや
でも
最初に出て帰っていいなら
いや、スネアはもうさ15分出ずっぱだからね、うん、
いや、まあでも舞台の上にずっと立ってるから、シンバルの人も。
そうだね、絶対失敗したんだよね、うん、シンバルは。
そう、あ、でもプレッシャーひどいと思うよ。
そうだよね。ギャラ一緒なのかなとかって思いながらさ。
いや、一緒だと思いたい。
思いたいね。
いいのかな、
うん、
どうなんだろうね。
じゃあちょっとボレロ流してみますか、
うん、はい。
これハサミさん聞かなくても大丈夫、もう知ってるもんね。
これ知ってる、これめっちゃ知ってる、うん、
これさすがに知ってるね。
うん、
オッケ
ー、はい、
じゃあラベルでボレロにします。
はい。
Thank you. ラベルでボベレロでした。噛んだ。
はい。
ボレロでした。
両方とも三文字だもん。
ラベルのボレロですね。うん。
はい。すごいかっこいいねラベルさん。
かっこいいよラベルは。え、うん、イケメン、マジでイケメンなのラベル。
いやいや、
めちゃめちゃ持ってたと思う。確かさ、うん、めちゃめちゃ持ってて。
一番イケメンだと思う今までの中で。
いやラベルはマジで、しかもねめちゃめちゃおしゃれなんだよ。
う
ん、
ああ、有名なんだ。
すげえおしゃれで、
うん、
常にスーツ着てたって確か。そういう感じの人みたいな。
どこの人なのラベルさん。
ラベルはフランスの人だと思ったよ確か、うん、
フランスはおしゃれなんだね。
うん、フランスがおしゃれかどうかわかんないけどラベルはおしゃれだよね。
確かに、
うん、でもこの頃のフランスってやっぱり、
うんうん、
なんか日本人好きだよね。例えばさ、アールヌーボーって言われてる時代だからさ、なんかミシャとかさ、
あ、
うん、まああの辺り
で、あ、そこそこ、この辺り、
うん、
好きだね。
アールヌーボー好きだから、もう俺も好きだけど、
うん、
うん、うん、まあ実は今日紹介、うん、3人紹介してるんだけど、3人ともフランスの人なのね。
あ、そうなんだ。
そう、ここから3人はガンガンガンってフランス人3人出てくるから。
へ
え。で、実はもう一人紹介しようと思ったのは、うん、まあこの大きくなったクラシック、またオーケストラってものに対してのアンチテーゼなんだけど、ラベルってものは同じクラシックとしてアンチテーゼをこう発表するわけ、ボレロとして、
うん、
でもう一人、
うん、
ここで出てくる人がですね、これ実はね今の音楽の元になった人って言われてるの、うん、今のポップスとかの父って言われてるんだよね、うん、
え、バッハじゃないのそれ。
それは音楽の父ね。今のポップミュージック、
はいはい、
これの源泉はこの人ですって言われてるの、
うん、
これが誰かっていうとクロード・ドビュッシーって人なんだけど。
ドビュッシーってなんか聞いたことある。
聞いたことあるでしょ、ドビュッシーって。
うん、
ドビュッシーってピアニストなんだけど、
うん
うん、まあ、まあピアノだけの人だよね、だから、
うん、
なんだけど、まあ、この人どういう人かっていうと、うん、まあもうクラシックマーラーの頃になると、
うん、
クラシックのにあのオーケストラってマジで1000人とかになってくのね、
うん、
でそんな中うわダセーと思ってんの、うん、それに対してなんかそんな大げさなことやってマジダセーわーみたいなことをやってるわけ、
うん、
で交響曲ってもうマーラーの頃に行ったら2時間ぐらいになってるんだけど、
うんうん、
この人はどういう考え方だったかっていうと、
うん、
音楽っていうのは5分でも素晴らしいものが作れるよねって思ってる。だから今のさポップスって5分ぐらいじゃん、
うんうんうんうん、
これ誰が考えたかって言ったらドビュッシーなんだよ。
へえ、ポップスの父。
ポップスの源泉です、源流。
源泉、
うん、まあ源流ね、今のポップスの源流を作った人、
うんうん、
まあこれは曲のを短くしたっていうのもあるんだけど、
うん、
この人何をしたかっていうとですね、簡単に言うと、うん、ドとミとソとシの音を同時に弾いたってことなの、うん、これだけ本当に。
え、クラリネットの曲かと思った今
ドとレとミとファットとなったしでしょそれじゃなくてドミソシを一緒にバーンと音を鳴らして、うん、あ、この音綺麗だなって言ってたの、トビッシュはずっと家で。この旋律綺麗だなみたいな、ドミソシって綺麗だなみたいな。
うんうん、
これどういう意味かっていうとね、ドミソシを分かりやすく説明すると、うん、
はい、
さっき言った通り和音っていうものが世の中にあるじゃん、音楽には、うん、それまでにもあったわけ、うん、で、うん、でメジャーコードとマイナーコードっていうのがあって、
短調と長調
っていうのがあって、
はいはい、
で実はこのドミソシって何かっていうとね、
うん
うん、あのドミソシじゃない、まあこれじゃあこの人の曲1曲後で流すんだけど、どんな曲を流すかっていうと、うん、甘色の髪の乙女っていう曲があるのね。
え、うん、
あの曲じゃないよ。
え、違うんだ、なんだ
あの島谷ひとみのやつじゃないよ。
違うの
でも元ネタはこっちだから、うん、1900年の初頭の人だから。
でも同じ曲ってこと。
そうそう、まあ、ここから多分インスパイアされてあの曲ができてるんだけど、うん、あの冒頭に出てくる曲がね、ミソ、ミとソとシとレを一緒に押すミソシレっていう曲なんだけど、 味噌汁れなんだけど、この人のまあ象徴的な音がね、うん、これ実はどういうことかって言うとね、うん、上の3つの「2」と「ソ」と「シ」を押すと、うん、Em っていう和音なのね、
うん、
で「ソ」と「シ」と「レ」を弾くと G メジャーなの。まあちょっと細かい話はしないけど、そういうことだと思って、うん、でだから、うん、上3つをやるとマイナーコードで、下3つをやるとメジャーコードなのね。
ソシレだと
ね、ソシレだと、まあ、G メジャーっていう、まあ、メジャーコードなわけよ。でこの人がやったことっていうのは、うん、マイナーコードとメジャーコードを同時に鳴らすっていうのをやったの。
お
で、
うん、
この味噌汁れっていうのは、うん、コードで言うと何かっていうと、うん、マイナーセブンっていうコードなんだけど、これは今のポップスでは当たり前に使われてるコードなのね、
うん、
で同時に弾くとどうなるかっていうとね、うん、なんかねアンニュイな雰囲気になって楽しくもあって悲しくもあるっていう音、
うん、
でこれは今までの音楽にはなかった概念なんだよね、でここで初めて今まで常識とされてきた音階っていうものが壊れてって、うん、新しいコードっていう概念が生まれてくるの、
う
ん、でこれが例えばアメリカに渡ったら、うん、アフリカ系アメリカ人の人たちによって
うん、
の文化と混ざり合ってジャズっていう風な音楽が出てきて、これが南米に渡るとボサノバっていうのが出てきたりとかして、全部ボサノバもジャズとかも今のポップスも原理をたどっていくとこのドビュッシーに行き着くんだよね。まあだから今の音楽っていうものの原理を作ったのがこのドビュッシーっていう人で、
うんうん、
まあちょっと聞いてみた方が早いよね。この甘色の髪の乙女って曲なんだけど、うん、まあこれが今のポップスの源流だと思って。
うん。
うん、ちょっと聞いてみましょう。ドビュッシーで甘色の髪の乙女です。
はい。聞いたことあった。
あ、そうだよね。当然。
うん、島谷ひとみと全然違った。
全然違うでしょう。
全然違う。
でもなんか、
うん、
この楽しくもあり悲しくもある音っ ていう感じ、うんうんうん、捉えようによっては楽しそうに聞こえるし、
うん、
捉えようによっては悲しそうに聞こえるみたいな音、
うん、
なんかそれまではやっぱりその、うん、曲調が変わるタイミングとかに鳴らすことはあったの。
あ
その転調するときにその、
はい
はい、なんだろう、そんなに違和感なく転調させるためにそのつなぎ目としてこういう音を使うっていうことはあったんだけど、
うん、
もうこの概念で曲を作るっていうのがものすごい画期的だったんだよね、うん、
なるほどね。でもアンニュイな感じあったね。
あったでしょ。
あった、
うん、これがまあドビュッシーっていうので、まあここがこれが他の国に行ってさっき言った通りジャズとかボサノバとか、まあ、今のポップスっていうものに進化していくっていう感じなんだけど、
うんうんうん
うん、今週はあともう一人だけちょっと紹介するんだけど、
はいはい、
その人はですね、まあ、今のね、うん、ヒーリングミュージックみたいなものの元祖かなっていう感じなんだけど、
すごいね。もうあったんだね、ヒーリングミュージックな
んて。うん、まあ当時はヒーリングミュージックとは思われてないけど、
あ、
うん、まあ今となってはそんな感じかなって人で、エリック・サティっていう人なんだけど、うん、知ってる？
知らない。
サティっていう人なんだよね。サティ、エリック・サティって人なんだけど、
うん、
で、この人はね、まあパリの近くにモンマルトルって場所があるんだけど、
モンマルトルの丘。
あ、モンマルトルの丘のモンマルトルだね。
うん、
そう、ここのカフェでピアノを弾いてた人なんだけど、もうずっと作曲はしてたんだけど、作曲家として発表した曲っていうのはほとんどなくて、
うん、
なんか、うん、作曲はしてるけど世には出してないみたいな、
うん、
そのカフェでずっと弾いてただけって感じ。
へー、
うん、でそれが後にまあすごく有名になってくるんだけど、自分でこう発表、出版社で発表するとかは全然してない人なんだよね。でこの人がやろうとしていた音楽って、うん、まあ、何の音楽かっていうと、よく自分で言ってたのが、
うん、
自分の音楽は家具の音楽って言われてたの、
うん、
だからどうな、まあ、家具の音楽っていうのは 音楽っていうのは、
うん、
家具みたいになきゃいけない、なければならない。それがコンサートホールだけじゃなくて、うん、駅だろうがお店だろうがデパートだろうが、
うん、
どの空間に対しても音楽ってものは必要で、これからは音楽っていうのはインテリアの一部になっていくだろうっていう言をしてたの。
へえ。
つまり最初さ、覚えてるか分かんないけど、
うん、
音楽っていかに BGM として機能するかっていうのが、
うんうんうん、
まあそのベートーベン以前、モーツァルトとかあそこだったのが、ベートーベンっていうものが出てきて、
うん、
音楽は聴くものだっていう、芸術として聴けっていう感じのがずっと流れてきて、この1900年代に入ってこのエリック・サティがまた戻すんだよね。音楽っていうものは BGM になっていくっていうの、また
へえ。
これを予言するわけよ。
ほんほんほん。
で自分がやろうとしてるのは BGM として自然に生活にあるものっていう音楽を突き詰めていくんだよね。
ふんふん。
だからサティの音楽ってすごい特徴的なのは、その、うん、ストーリーがないっていうか、うん、なんかここで何展開部があってとかっていうのはなくて、うん、のっぺりとしてるの、どこで始まってどこで終わるかも分かんないみたいな。まあ、なんでかっていうと、サティってそのカフェでずっとピアノを弾いてたから、自分の音楽をみんな聴いてるわけじゃないわけよ。
うんうんうん、
もうみんな食事とか人の会話とか、あの一緒に食べてる人と会話をしてた時に、そこに流れてる音楽っていうものを弾いてるから、
うんうん、
どこで始まってどこで終わるかみたいな感じの曲じゃないんだよね。でこれをずっと突き詰めてった人で、
うんうん、
まあ、めちゃめちゃ変わってる人だったらしいけどね。
そうなんだ。ガンジーと同じメガネしてない、
うん、あー、まあ、してるね。まあ、もうちょっと黒縁が大きそうなイメージだけど、勝手なイメージだけどね。
ああ、確か
に。もうめちゃめちゃ変人でさ、俺この人のお墓行ったことあるんだよ。
うん。
パリに行った時に。
うん。
エリック・サティの。
うん、どうだ。
お墓行ったらさ、
うん、
この人のさ、なんかご子息の方、うん、ご子息っていうかなんか、
うん、
今のは何、子孫の人みたいな人がお墓盛りをしてて、
うん、
なんかその人に、
うん、
話しかけられて、
うん、
あ、僕サティすごい好きなんでお墓参りに 骨折できましたって言ったら、うん、上がりなよとかって言われて、
うん、
そう上がって、でサティの CD くれて、うんうん、ありがなんかうちのその祖先のそのサティのこと好きにいてくれてありがとうって言って、
うんうんうん、
CD をもらったんだよね。
え、めっちゃいい話じゃん。なんか変な人エピソードが出てくるのかと思う。
いや、じゃない。サティ自体はめクソ変な人だと思うけど。
うん。
うん、あ、この人しかも最終的に確かアルコール中毒かなんかで死んじゃったんだけどね。
あ、そうなんだ。
でね、あのクソ変人エピソードとしては、うん、まずね、白いものしか食べられなかったらしい。色が。
え？うん。パン？ハイジのパンしか食べれないってこと？
そう、なんかね、白いチーズとか、なんか卵も白身の部分とか、なんかそう白い部分しか食べれなかったとかって言って、で洋服も確か白い服しかあんま着なかったとかって、
めっちゃ黒いスーツ着てるよ、黒かな。
ああ、でもこの時に着たんじゃないかな。分かんないけど、食べ物は白いものしか食べれなくて、あとなんか寝る時もハンモックで寝るんだけど、
うん、
なんか下にキャンドルかなんかをいっぱい焚いて、その上にハンモックをやって、
うん。
上で寝てたらしくて、一回それがバーンって落ちて、なんか燃えたみたいなエピソードが確かあったよ。
何のため？
でもなんかさっきのドビュッシーとサディは結構仲が良くて、うん、まあよく交流とかしてたし、あとはこの当時ピカソとかも結構一緒に話したりとかしてたらしいんだけど、まあ家具の音楽って言われてて、
うんうん、
一回これ聞いてみたら分かると思う。
あ、
うん、うん、そう、家具の音楽ってどういうことかっていうので、まあこの人一番有名な曲、うん、多分ジムノペディっていう曲なんだけど、
ジムノペディ、
ジムノペディ、
ノペディ、
うん
うん、
ちょっと聞いてみましょう、ジムノペディ、うん、はい、
thank you.
った。
でしょう。
うん。ヒーティング音楽ってすごい納得する。
あ、そうだよね。
うんうん、
でなんかのっぺりとしてるのが曲がなんかどこで始まってどこで終わるかがわからないっていうか、うん、始まりと終わりがないみたいな。
確かに確かに。
うん。でもこれはそのカフェでずっと弾いてるから、
うん、
まあ誰かが聴いてるっていうのはあんまり想定してなくて、
うんうん、
まあ、なんか自分が作業してる時の BGM としてあるみたいな感じ。
うんうんうんうん。
うん、の曲だよね。
確かに。
うん。でもなんかこの曲さ、
うん、
楽譜にあるんだけどさ、
うん、
そのどういう風に書いて曲をこの曲弾いてくださいっていうところにさ、
うん、
なんかゆっくりと苦しむように弾いてくださいって書いてあるんだよね。
苦しんでるんだ。なんか雨っぽいなとは思ったけど
そう、なんかそういうの書いてあったりとかして、
へ、
まあでも、うん、曲としては結構日本の人は好きな曲だし、
うんうん、
やっぱ CM とかでもよく使われてるし、うん、やっぱさっきのドビュッシーとかこの辺のサティとかはめちゃめちゃ CM とかでよく使われるんだよね。
うーん、
うーん、でまあかなり変わった人で、
うんうんうん、
まあもうなんかとっつきにくい人だったのね。
2人ともピアニストってこと？
そうだね、うん、
2
人ともピアニストで、
うんうん、
まあこういう曲ばっかりでサティは、なんかでもね、
うん、
すげえやっぱ人間っぽいなと思ったのが、
うん、
あるまあ、こういう曲ばっか書いてるんだけど、
うん、
まあなんかちょっと暗いじゃん、なんとなく、
うんうんうん、
でもね、
うん、
サティってまあ、
うん、
人とそんなに接触なんかこう、うん、コミュニケーション能力が多分高い方だったらないと思うんだけど、
うん、
どっちかっていうと陰キャっぽい感じだけど、
うん、
まあ陰キャっぽい曲じゃん、
うん、まあね、うん、
そうでも恋をしちゃったことがあって、
お
ある女性に、
うん、
でその時に作った曲っていうのがあるんだけど、めちゃめちゃ分かりやすくテンション上がってんだよね。
かわいいね。
かわいいよ、なんか、
うん。
今週はその曲で終わろうかな。
いいじゃん、ジェットストリーム感が。
う
ん、
ジェットストリーム感があって、楽しい楽しい音楽の時間になりました、うん、みたいな。ジュテブっていう曲があるの。
え、なになに？
ジュテブっていう曲で。
え、ジュテーム的なやつ？
あ、そうだから、そう。
え、なに？最上級？
まあ、ジュテブって、まあ、ジュテームって I love you じゃん。
うんうん。
で、ジュテブっていうのは I want you なんだよ。
あ、え、ジュテブ？ルはいる？
ジュテブっていう曲なんだけど、
うん、
まあ、要は、あなたが欲しいですみたいな曲。I want you だよね。
おお。
そう、
このフォフェームで言われたらちょっと怖いかもしれない。
まあでも分かりやすく、
うんうん、
なんか
曲な
の、うん、明るい曲かな、
うんいい
ね、うん、なんで今週はですね、
はい、
このサティさんで、
はい、
YouTube で終わろうかなと思います、
はい、
そして来週ついに最終話ですね。
お
ー、うん、長かった
長かった。
じゃあ、
はい、
ビッグサティで YouTube になります。じゃあまた来週ですね。
はーい。
はーい、ありがとうございました。
ありがとうございました。